皆さんおはようございます。あ、最初から拍手ありがとうございます。こちらはですね、朝から立ち見なんですけど、まず最初に皆さんに確認したいことがあります。ツイッターとか事前に見ていて感じたところあるんですが、ここですね、ザマリンをこれから始める方のためのセッションです。一応聞きます。すでにザマリンの環境を自分の PC にセットアップしていて、もうバリバリ開発してるぜっていう方、手を挙げていただいていいですか。ありがとうございます。多分ね、もう少しいらっしゃると思うんですけど、シャイな方々が、いらっしゃると思うんですが、その方々はですね、ぜひ、周りの皆さんにここ実はもっとこういうことがあるんだよっていうのを、一緒に盛り上げる係としてですね、ぜひ参加していただきたいなと思います。で、こちらはですね、この4名で、進めていくんですが、こちらのセッションよいしょ、ツイート大歓迎です。あと写真撮影も大歓迎です。なのでじゃんじゃん、ツイートしていただいて、多分開始後5分ぐらいですかね、写真撮影タイム的な何かがあるので、そこはシャッターチャンスと思って振りますので、そこで皆さんシャッターを切っていただければ、ありがたいです。ここはルーム B ですので、ルーム B のハッシュタグもつけていただけると後でまとめがしやすいかと思います。はい。で、ご紹介遅れましたが、私エヴァンジリストをしておりますイサゴですが、最近ですね、いろんな方々をマイクロソフトに採用しまくって、マイクロソフト大丈夫かというふうに言われているんですが、今回こちらのセッションを担当していただくのは、新米エヴァンジリストの、千代田まどかさん。じゃあここ自己紹介のパートから、いきたいと思います。お願いします。あ
ち
温かく見守ってください、ね、
千代田まどかです。緊張してて朝ごはん全部吐きそうなくらい緊張 します。で、千代田まどかなので、いろんな人からちょまどって呼ばれてます。ツイッターはあっとちょまどです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
あれ、今のは飛ばしてよかったですね。まあいいや。本日のセッションの流れなんですが、ザマリンの概要をお伝えするとともに、一番皆さんにお伝えしたいところは、環境構築で結構ハマりポイントがございますので、そこを実際のデモを見ながら、進めていきたいと思います。で、早速なんですが、ザマリンって何というところなんですけれども、はい、一言で言うとどんな感じなんですか、チョマドさん。
はい、ザマリンっていうのは、一言で言うと、クロスプラットフォーム開発ツールの一つです。ザマリンは開発ツールです。だから、なんかアプリ作りたいときに iOS 版も作りたいな、Android 版も欲しいな、もしかしたら Windows 4版も欲しいなっていうときに、ザマリン、あとあれだ、Mac も言わないと、あと一部のザマリン Mac の愛好者から怒られるので、Mac もできます。
そうなんです。
なるほど。クロスプラットフォーム開発ツールのザマリンですね。はい、で、ショマノさんは実際、マイクロソフトに入る前は、モバイルアプリの開発をされたと思うんですが、はい、ザマリンとかを使わないとモバイル開発でどうなるんでしたっけ。
はい、今までのっていうか、普通のモバイルアプリ開発はターゲットプラットフォーム特化型って言われたりするんですけど、 iOS アプリは Swift で X コードで、 Android アプリは Android Studio で Java を使って開発して、で Windows のやつは C シャープ、Visual Studio で開発しますね。見ての通り言語やツールはバラバラで、プラットフォームごとに完全にコードが分離します。でスキルやコードの再利用ができないので、プラットフォームごとの実装差異が生まれやすくなります。あと異なる言語やツールの習得コストもかかりますね。
それは結構困りますね。
はい、
はい、
でそこでザマリンですよ。
ここシャッターチャンス
です。何秒か止めますので、はい、
ここ撮影ポイントです。
ザマリンです。
いや、ザマリンなんですよ、ここで。で、次、ザマリンを使用した開発です。全部 C#.net でやります。図の通りに、ロジック部分は全部 C# で書く、ロジック部分は全部コード共通化して、で、大体大まかに言うと UI 部分、大まかに言うと UI 部分だけそれぞれプラットフォームごとに書くことになります。で、全部 C# で書くので、 Swift や Java を書くことは1行も書く必要はないです。で、コード共通化で、 Visual Studio や .net の既存資産を利用可能になります。つまり Nuget とか使えるってことですね。
多分ここにいらっしゃってる方々は Visual Studio とか .net の何らかの自社も含めたフレームワークを使って開発されている方々だと思うので、この最後のポイントは意外と大きいかもしれないですね。いいことずくめなんですが、そうなんでしたっけ。
ですね、そう、 ちょっと待ってってやつなんです。ちょっと待って、機能的制約があるんじゃないのってやつなんです。まね、はい、で、機能的制約があるんじゃないのって思いますよね。ご安心ください。ザマリンは各プラットフォームのネイティブ UI API を 100% 利用可能で、アプリのパフォーマンスもネイティブと同じです。だから機能的制約はまあそんなに気にしなくていいと思います。あの Java や Swift でできることはだいたい C シャープで書けると思って大丈夫です。
なるほどです。クロスプラットフォーム開発も多分いろんな種類があると思うんですけど、まあ、それぞれの特徴をちょっと整理してみましょうか。
はい、まあ、まずその前に軽くクロスプラットフォーム開発っていうのは複数のプラットフォームで動作するアプリケーションを開発することですね、一言で言ったら。で、あの何がでどんな感じにやるかっていうと、言語やツールを共通化してスキルやコードを再利用して開発を効率化することができます。で、その3種類大まかに分けてアプローチは3つありますね。ウェブアプリを作る方法と、ハイブリッドアプリを作る方法、そしてネイティブアプリをやることですね。それぞれあのメリットとデメリット、めっちゃ簡単に書いた図がこれですね。まずウェブアプリはブラウザの上に乗る形になるので、まあ、ストア配布は、まあ、できない。で、ハイブリッドアプリはとウェブとネイティブをこうごちゃごちゃってこうなんか混ぜた感じ、まあそのあれですね。で、なんか簡単に言うとウェブビューの中にでごちゃごちゃやる感じですよね。
そうですね、はい、そうですね、大丈夫です。
で、まあそのパフォーマンスもまあなんか最近はすごくいいらしいんですけど、まあ、ネイティブに比べたら良くないっていうのが通説ですよね。で、ネイティブアプリはパフォーマンスがとてもいいです。でもクロスプラットフォーム開発で作るネイティブアプリはスキル習得が難しいって言われます。で、具体的にハイブリッドアプリはコルドバがありますね。で、ネイティブアプリのクロスプラットフォーム開発はザマリンだとユニティがあります。で、ザマリンについては特徴としては C シャープ 6.0 現時点での最新のバージョンが使えますね。ユニティはまだ古いんですよ、 C シャープのバージョンが。で、あとでも欠点として日本語ユーザーの少なさがあって、だから調べた時に英語の資料しか出てこないっていうのが、あ、でもいっぱい最近はあるんです。なんか頑張ってる感じがするんですけど、一般的に言うと
頑張ってます。
そう、頑張ってるけど日本語少ない、頑張ってみんな、私も頑張るってやつです。あとスキルが必要なのが多いです。はい、
はい、こちらのセッションですね、別に特定のプラットフォームをディスるわけでもザマリンを用意するわけでもなくて、開発ツールの実態を、チョマドさんの目線から、こうなってるんですよと整理をすると、まあそういう話をさせていただきました。
ゆるふわに
、多分この話を聞いてですね、まあ、ザマリンいいぞっていうのに、話に乗ってですね、使ってみようかなと思われる方もいらっしゃると思うんですが、実際に企業にお勤めの、サラリーマンエンジニアの方々なんか楽しそうだからっていうだけで使えないところもあると思います。で、そこでですね、実際にどういうところで使われているのかっていうのを、少しばかりご説明をしていたいと思います。で、ビルドのセッションの中で、キーノートのデイ2ですかね、いろんな、紹介があったと思います。で、加えてこちらはですね、ザマリン.com の中にあるカスタマー、ページなんですが、いろんなロゴが載ってます。みんな大好きスラック、いろんな、ツールが、アプリが、ザマリンを使って実装すでにされています、グローバル で昨日のキーノートの中でですね、タイヤを転がしてきた、しのぶさんのデモ、あれタイヤの印象しかなくてですね、実はあのアプリがザマリンでできてたということを、
あのタイヤむちゃむちゃ重いんですよ、はい、一人で持ち上がらないくらいで、
あの井上明さんのプレッシャーっていうなんかあの発音とですね、そうそう、タイヤしか印象に残ってない
ブリヂストンのやつですね、はい、あれはもう本当にザマリンで組まれて
そうですね。いろんなビジネスアプリケーションが、ザマリンで作られ始めてます。で、安心感をご提供する上で最たる例は銀行さんがもうすでに環状系ではないんですが情報提供系のアプリケーションでもうすでにザマリンを使った実装をしてますし、あと皆さん身近なところで言うと、NHK の紅白の公式アプリ、これもザマリンで作られて iOS、Android に展開をされていたりします。で、あとはですね、ザマリンを使う上で、コードの共通化というポイントがあったと思うんですが、この酒飲みという日本酒アプリ、多分我々の大ボス伊藤カセルが大好きそうなアプリなんですが、こちらはですね 80% ぐらいのコードを、iOS と Android で共通化していて、
これはザマリンフォームズで作られているのです、はい、はい、そうですね、
はい、 ザマリンホームズについては多分このセッションでは触れないんですが、多分他の、田渕さんのセッションでカバーすることになると思います、はい、ザマリンホームズというのを使うともう少し UI のところも含めてですねコードの共通化が、できるようになってくると。で、加えてあの昨日西脇さんのセッションでテスラが出てきてですね、まあ、動くのかなと思ったら光るだけだったんですが
しょうがない、
しょうがないですね、いろんな
あれ光らせるためにあれずっと持ってきてずっと隠してたんですよね、
はい。でこちらのまだ日本には電気自動車のユーザーさん少ないんですけども、あの EV の、 あのチャージをするスポットを探すアプリがあってですね、こちらのアプリケーションも、ザマリンでできてます。
これはザマリンネイティブで作られてますね、は
い、ザマリンネイティブなんか詳しそうですね、突っ込むのやめましょう、はい。こちらのアプリケーションのポイントもう一つあって、バックエンドが Azure でできてます。ASP.net で作ってるんですが、バックエンドとフロントエンド両方合わせて C シャープで作ろうというアプリケーションであれば、ザマリンを使う価値というのは、より上がってくるんじゃないでしょうかというので、いくつか、事例をご紹介してきたんですが、まあ、ここで使いやすそうで、かつ安心感もあって使えるということになると、他に課題は何でしょうかね。
はい、でも、はい、お高いんでしょうって思いますよね。私も思ったし、去年すごくそれで散々ムカムカってきてました確かに効果、開発者1人につき1年で12万程度 iOS、Android 両方開発したかったら倍の値段、1年で1人約24万円がかかっていました。高かった、過去形です。2016年2月末マイクロソフトがザマリンを買収しました。で2016年4月すぐに怒涛の勢いですね、ザマリンがタダでビジュアルスタジオについてくるようになりました。この写真左はビルドで、あのザマリンがフリーですについてくるよって発表があった時で、みんなわーいわーいって言ってました。でやったーって話なんです。はい、ここからガチの人
怒涛の展開ですね
あのここから先はですね、あの、まあ、高橋忍とあとはあの、ユーザー会の方から今日は田渕さんに来ていただいて、はい、ちょっと中身の仕掛けを皆さんにご理解いただく時間を取りたいと思います。
そうですね、はい。さすがにあのじゃ あのできるって言っても、実際中身を見て皆さんはどちらかというと安心して使っていただけるタイプだと思いますので、はい、ここからは実際に中身どういうふうになっているところを田渕さんにお願いします。
はい、ですね、まず、ドットネットですね、こちらがザマリンによってオープンソース化されて、Linux とか、Android、iOS で動くようになっているという状況があります。これをあの Mono というあのベースクラスライバリー、 .NET のベースクラスライバリーをそのままオープンソースに移植したものというのがまず Mono というのでありますね。そうなん
ですね、ベースは Mono なんですよね、
はい。でこれが、全ての環境で動くというのが、このザマリンの、まあ、仕組みの大きなポイントになっています。
ものがあるから iOS とか Android の上で C シャープが動くんですよね。
そうですね、はい、そうなんです、はい、ということですね。であの Windows の、アプリを開発するときには、まあ、一般的なシステム系の API、 それと、まあ、Windows 系の API、 こういったものを全部 C シャープから使って開発をしていただくことになるかと思います。で先ほどのものですね、こちらが、iOS にも移植されていますので、 iOS でも同様にそのシステム系の API、 ベースクラスライブラリーを使って .NET の API を使うというのができるようになっています。
下のシステム系のところというのはさっき の、はい、.NET 側と同じように共通化されている、
は
い、
そうですね、基本的には全て共通化される、はい、全て同じもの
というのが上の部分はどちらかというと、はい、プラットフォームとか型の残った API、
そうですね、上の方が、iOS の API、 これが全て C シャープから同じように叩けるように、薄クラップした状態で提供されています。これが、まあ、ザマリン iOS の、移植部分という。
なるほど、上の方も薄クラップした形で提供してはあるんですね、はいはい、なるほど。
ですので、iOS の API 100%、C シャープで叩くことができる、うん、まあ、UI キットとかファウンデーションとかそういったものを使って普通に開発ができるということに
C シャープにとっては嬉しいですよね、
はい、そうですね、はい、なっています。 Android も同様です。下のベースクラスライブラリは全部使えますので、それに Android の API が 100%、C シャープから叩けるような形で提供がされています、はい、
ですので、この環境があるから、はい、こう今後ね、この次にいい、
そうですね、はい、であの先ほども少し出てきましたけれども、同じ .NET のベースクラスライブラリーを全ての環境で共通して使っていくと ということで下のロジックの部分、まあ、一般的にはロジックの部分という形になりますが、ロジックの部分を共通化して、で上の UI の部分、これを個別に作っていきましょうと。この UI を個別に作るというのは、やはりユーザーの体験、ユーザーエクスペリエンスを大事にしたいというのがザマリンの基本の思想としてありますので、まあ、UI はそれぞれのネイティブの UI を使ってロジックの部分を C シャープで .NET でまとめて書いていきましょうというようなものが思想になっています。
UI は基本パターンはそれぞれのネイティブでやるね。
そうですね、基本はそうですね、
はい、それがベースとなるということですね。
っていうのはやっぱりあの UI だけはネイティブの方がいいんですよね。だって、うん、iPhone、iOS のスライダースイッチとかメニューとかがあるじゃないですか。それが突然 Android ユーザーのところにピッて見たらなんだこれってなるじゃないですか。
UI iPhone っぽいなってます、ね、
そうそうそう。でやっぱり Android は Android、 iOS は Android で、やっぱり iOS は iOS で、やっぱりそれぞれのネイティブの UI に慣れてるんですよね。標準のコントロールとか、うん、それからお作法とか、うん、あの使い方、例えば必ず左上に戻るのアイコンがある。でも Android は結構戻るボタンある気で作られてたりとかするので、はい、やっぱりまだ UI のところってある程度、ネイティブ使った方がユーザーにとっては使いやすいアプリになる、
はい、
ところがベースにあるんですね。
そうですね、はい、
じゃあということで、うんここまでだいたい、まあなんだろう、中身的にはなるほどね、そういうこう構造で作られていたということで、そろそろだいたい分かってきたと思うので、いよいよ作るための、フェーズに移りたいと思いますが、まずは開発環境ですね。
はい、
これは結構いい感じでいける。
まあ大きく分けて2択になると思うんですよね。まず Windows を使う場合、Windows で Visual Studio を使って開発する場合と、うん、Mac だけで開発する場合、Mac の場合は Xamarin Studio っていう IDE を使うことになります。うん、で、まあ、すごく大まかに言うとこの2択です。すごく大まかに言うと。で、環境、開発環境は、まあ、表にしてまとめました。例えば Windows で iOS 版をやる場合、Mac で iOS 版を作る場合って、版。この表はまず Mac で Windows 10 Mobile を開発することはできません。そして Windows で iOS 版のアプリを作ることはできるけど、ただ Mac が必要とかそういうのがあるんですね。なんで Mac が必要かっていうと、ビルドするのに Xcode が必要なんですね。これ Apple 社の規約によって仕方ないことで。
おのれ Apple 名。違う違う違う。
はい。まあとにかく Windows で iOS アプリ開発することはできるけど、Mac が必要です。っていう感じです。
高橋的には唯一バッテンがついてるところが気になるんですが、まあ Mac で Windows モバイルの、 あのアプリを作ろうという人は多分いないと思うので。
確かに
絶対確かにいたね。
いなさそう、はい、次難易度も書きました。
こっちの方が多分大事ですよね。
そう、
意外と難易度は違うというところで、環境構築で、
まあ Easy モードが Mac で iOS アプリを作るのは超簡単で、ここでつまずいてる人は見たことないですね。とりあえずポーンってあのスタートボタンポーンって押したらパッて、なんかもう何もつまずくところはない。あと Windows で Windows 10 Mobile のアプリも、まあ、同じ感じで何も迷うことはないです、はい、
ポーンって作れます。
はい、でただ Windows で iOS アプリを作るのは非常にそのいろいろこう大変っていうか、つまずきポイント満載、Mac つながんないぞとか、なんかプロビジョニングプロファイルのファイルなんか認識してくれないとか、いろいろなつまずきポイントがある。できるけど大変です。
結局 Mac 側でも開発環境を作って、Windows 側でザマリの開発環境を作って、それをつなげてっていうのを全部やらなきゃいけないですからね。
そう。で、まあとりあえずここのまとめで。Windows で iOS アプリと Android アプリ両方開発する場合、結局何が必要なのっていうと、まあ、Visual Studio を使って開発する場合は、まず Windows マシンと Mac 両方必要ですね。それぞれ見ると、Windows マシンには Visual Studio 2015のアップデート2で、Xamarin がインストールされた状態。最初インストールするときにインストーラーが立ち上がるときに Xamarin とこピッてチェックしたら、ピュッて入ります。
そこでもピュッてチェックしないといけないですよね。
あ、そうそう、チェックしないといけないです。なんかこの部屋は多分ブログとかにまとまってますね。で、Android SDK を漏れなく入れたりとか、Java の環境が入ってたりとかする必要があって、まあ、で、次 Mac、Xcode が入っている とあとザマニースタジオを入れる必要があって X コード入れたら一緒に iOS に SDK も入ってくるので、まあ、これだけで大丈夫です。
質問、あの Windows 側にはザマニースタジオはないんですか？
あ、消え、そのお亡くなりに
お亡くなりに
なります。
あったにはあった
ん、はい、
前はあったんですよね。なんかザマニースタジオの Mac 版、Windows 版って あったんですよ、
はい、
うん、今はもう
ダウンロードができなくなってますね。
あ、ダウンロードがもうできなくなった、はい、じゃあ本当にもうビジュアルスタジオ一択に、
そうです
になってる、
はい、だから私の Windows ザマニースタジオ入ってからちょっとレアみたいもう入手不能みたいな感じですね。
なるほど。あとさっきの表でもあったんですけど、真ん中 Android のところって、丸々じゃないですか。こう肌感でいいんで、あのちょまださん的にはどっちで作るのがおすすめです？
あ、私は Windows で作る方が好きで、なんでかっていうと、その、マイクロソフト入る前私プログラマーだったんですけど、まあ、2年くらいザマリンでアプリ開発してたんですね。ザマリン使って開発してたんです。私の場合 Windows で Android アプリを、で Mac で iOS アプリを開発してたって感じだったんですけど、あのまあすごくビジュアルスタジオいいですよね。ウェブ側は Azure 使ってたので、ビジュアルスタジオでやると右クリックでポーイってデプロイできる。
ポーイはまあともかく
そう、まあ、ビジュアルスタジオがいいから私は Windows がおすすめです。 Android 開発については、
さっきね伊佐子さんが紹介してたように、あのやっぱりクラウド側と、クライアントが同じ一つ のいわゆるソリューションの中で開発できる、それでメンテナンスができるというのは一つ大きいのと、まあ、ビジュアルスタジオがやっぱりおかげさまで使いやすいというところが一個メリットがある。
そうそうそう、本当にその通りですね、
はい、
次が
じゃあまあまあそろそろ開発環境まで来たの で、ね、いよいよですね、
実際にやってみる、
はい、ね、じゃあここからは、はい、田淵先生に、
はい、
お願いしたいと思います。
あーやだ、デモだ
普通それ声で言わないから
とはいえハローワールドですからね
そうですね、はい、あの基本的には、新規にプロジェクトを作って、まあ、Android と iOS それぞれを、まあでビルドしてデバッグをしてみましょうというところまでをやってみたいと思います。で、まあ役得ですね。僕、チョマロさんは僕の手足となって動いていただくということで、僕が喋っているの間にチョマロさんが一生懸命デモをするということになります。動いたら拍手をお願いしたいと思います。
頑張ります。
はい。はい、では、これですね。あ、ごめんなさい。
石
が4で。
4ですね。
はい、4ですね。
これ私が自腹で買ったアンドロイド機です。
はい、これはAndroid の実機を USB 経由で PC に移すっていう、まあ、Chrome の拡張なんですけれども、この拡張を入れていて、この実機の画面が PC に出ているような状態になっています。じゃあプロジェクトを作ってみましょうか。
はい、
はい、Visual Studio を立ち上げて2015ですね、2が入っ、アップデート2が入っている状態でプロジェクトを立ち上げます。でそうすると、プロジェクトテンプレートザマリンをインストールするといくつかのプロジェクトテンプレートが、インストールされます。でまずここで、すでにもう Android と iOS ですね。でこれでもういっぱいなんか、あるのでどれを使っていいかわからんというのがまずつまずくポイントとしては一つ出てくるんじゃないかなと思います。で今回は、さらにこのクロスプラットフォームというところに、そのコード共通化をする、まあ、PCL のプロジェクト、ポータブルクラスライブラリーというものですね。これはあの、後で検索してみていただければと思いますけれども、その PCL の、ネイティブポータブルというのでプロジェクトを作ってみたいと思います。でプロジェクトを作りますと Android のプロジェクト、 iOS のプロジェクト、はい、
はい、
iOS のプロジェクト、それから、もうちょっと下に行くと Windows フォン、
あ、Mac ホストが、
はい、Windows フォンのプロジェクトが出てきます。で一番上に PCL ポータブルクラスライブラリで、ここに処理、いろんな処理をまとめて書いていくというような作り方をしていくようになります。で今回は、まあ、Android のサンプルということで、この PCL は特に何もせずにですね、まず、
実行ですか。
そうですね、じゃあ実行してみましょう。はい、Android のプロジェクトをそのまままず実行してみます。
コードは何もいじってないまま、とりあえずプロジェクト作ってみて、うん、動かしてみます。
ね、これは VS のお作法と同じで、スタートアッププロジェクトを選んで普通にやればいいということですね。
そうですね。はい。
来た。
来 きた。
はい、こんな感じですね。右側に、右手に、画面見えてると思います。
あれここ拍手のところじゃないですか。
あ、そうです。そうですね。
ちょまった時にはまだここはこれは今
押すとなんかこう何回クリックしたよっていう、これがサンプルアプリですでに入ってるんです、ね、
あ、そうなんですね。あ、はい、作ったわけじゃない。サンプルで入ってるんですね。
そうそう。
あ、今は、ターゲットデバイスはもう実機で USB でつながってる Android の、はい、あの、はい、ちょまどプライベートネクサスで。
あの先ほどのつまずきポイントでもあったんですけれども、ビジュアルスタジオで Android、Windows でビジュアルスタジオで Android 開発をするという場合に、対象のデプロイ先ですね、実機、それからあとエミュレーターがあります。で、エミュレーターが、まあいろいろあるんですけれども、そこがやっぱりちょっと難易度を上げるような感じになっているんじゃないかなと思います。
エミュレーター使わなければ Android のやつは簡単とまで、簡単と言っちゃいけないかな。エミュレーター使わなければ、だいぶ楽。
そうですね。で、例えば画面写真撮るのにエミュレーターが必要だみたいなお話も聞くんですけれども、まあ、こういうツールを使えば実機の画面を転送して、でそれをスクリーンショットを撮って資料に載せるみたいなこともできますので、まあ、できれば実機をお持ちの方は実機でやっていただくというのが、まあ、一番簡単な道なのかなというふうに思います。
まあ、Windows Phone とか Windows 10、僕だから言うわけじゃないですが、Windows Phone とか Windows 10 モバイル使われている方であれば、いわゆる、エミュレーターですね、エミュレーターが Hyper-V の上で作る、で初回起動が時間かかるとか、リソース食うとか、Hyper-V の環境なんで、その意外と落とし穴があるというところは、Windows 10 モバイルやられている方であればご存知の通りなんで、それと同じ感覚で作るというと、作ればシミュレーターも用意できるというところはお届けしておきます。
はい。ブレイクポイントですか。
そうですね。はい。じゃあ、少しコードを見ていきたいと思います。先にレイアウトの画面ちょっと見ましょうか。Android プロジェクトの中に、はい。はい。このフォルダ構成ですね。こちらは Android Studio で作った一般的なネイティブの Android のプロジェクトというのとほぼ同じになっています。で、リソーシーズの中にレイアウトというフォルダがありまして、でそこにレイアウトのファイルがあります。レイアウトフォルダね、はい、でこれちょっと開くのに時間がかかるので、これを見ながらですね、待ちつつこっちでいいです、アクティビティの方を見てみたいと思います。このアクティビティというのもやはりその Android のお作法にのっとった形で、C シャープで書ける Android のコードみたいなイメージになるのがお分かりいただけるんじゃないかと思います、はい、じゃあこちらのボタンの部分ですね、これを少し、修正して、
あ、デザイナーですか。
うん、じゃあですね、うん、でデザイナーでそのまま、編集修正とか、できますので、まあ、本来はこれ Android の開発の場合はストリングをファイルを修正するんですけれども、まあ、今回でもなのでその場で修正してもらいたいと思います。
ボタンの文字列を変えました。
はい、ちょまどさんっぽく変わりましたね、はい、
クリック
、はい、じゃあこれのボタンクリックした時のコードですね、こちらをちょっと修正してみたいと思います。
トースト出します。
そうですね、はい、Android の、ボタンをタップしたときに、ふわっと下の方に出てくるノーティフィケーションみたいなやつですね、トーストというのがありまして、でこのトーストの API そのまま、C シャープから叩ける感じで移植がされていると。でこの、今ガリガリ書いてもらってますけれども、インテリセンスがちゃんと出てきますので、その Android の API を叩くという場合も、まあ、インテリセンスでこうリストを見ながら、開発をしていくということができるようになっています。はい、で、そのままビルドですね、デバッグをしてみたいと思います。
動いたらいいな。
そうですね画面出してみましょうか。
あ、そ
う
か、はい、
オレンジになったんで、まあ動いてますね。はい、
はい、
OK ですね2回目の拍手、はい、はい、
じゃあ押しますね、
はい、
トーストだから。
あ、そうですね、はい、この下の方に、ちょっと見づらいかもしれないですがクリックされたよというのが出るのが分かったと思います。うん、OK ですね。
いいですね。今日はこれでちゃんと拍手ができる、あ、すごいって思う人のセッションですからね。いいですね。そこは間違いない。
ブレイクポイント出しますか。
そうですね。はい。で、ビジュアルスタジオなので、まあ、当然、ブレイクポイントを貼って、そのまま実機 にデプロイしたアプリをデバッグするということもできます。
止まった。
止まってますね。で先ほど今4クリックになっているので、まあ、カウントはインクリメントされて4に5になってますね。はい、はい、でこの、スコープで5っていうのが見えるというのが分かるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、OK です。
意外とマイクロソフトの人からするとビジュアルスタジオの基本機能って当たり前じゃんって思うんですけど、もともと iOS、Android をネイティブで作られた方々からすると、うん、割とこの VS でなんか途中の変数の状態が見えるとかいうのも、うん、ありがたく思っていただけることが多いと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひご活用ください。
はい、
次は Mac に。
はい、では次 iOS の方をビルドしてみたい、デバッグしてみたいと思います。
そうですね、
はい、はい、では、こちらは、ザマリンスタジオという、MacOS で使う ID ですね。はい、で同様にプロジェクトを作ってみたいと思います。ニューショソリューションで、プロジェクトを開いて、でちょっと、まあ、分かりづらいのは、まあ、先ほどクロスプラットフォームっていう名前のテンプレートなんですけど、Mac 行くと今度マルチプラットフォームとかですね、まあ、こういう感じでブレとかありますので、そこら辺は皆さん頑張って吸収をしていただく必要があるかなと思います。iOS と Android、であと Mac ですね。Mac のアプリが作れるようになっています。
進めますね。
はい、で先ほどと同じようにシングルアップですね。iOS のアプリが含まれるプロジェクトを作ってみたいと思います。
ほい。
はい。
ほい。
ほい。で画面はビジュアルスタジオと大体似た構成になっていまして、まあ右左いろいろありますけれども、まあ、プロジェクトの一覧ですねが出てまして、はい、
はい、
うん、一番上が同様に PCL のプロジェクトですね。で Android と iOS があります。で iOS の方、こちらのプロジェクト構成も X コードで新規にプロジェクトを作った場合と大体同じ感じになっています。iOS の場合にはストーリーボードを開きながらにしましょうか。
はい、
はい、ストーリーボードをザマリンスタジオ、こちらでドラッグ&ドロップでデザイナーで編集をしながらで、そのコードですね、コードビハインドの部分はビューコントローラーというファイルに書いていくということになります。ビューコントローラーも開いちゃっていいよ。はい、でこのコードですね、 C シャープではあるんですが、やはり同様に iOS の API が使われている。さっきはボタンドットクリックというところ、クリックメソッドがあったんですが、 iOS の場合にはタッチアップインサイドという API が用意されています。なのでボタンをクリックするという代わりに、先ほどはクリックなんですけども、タッチアップインサイドのメソッドを使ってそこに処理を書いていくというように、やはり API をちゃんと使い分けていく必要があるというのが、まあちょっと先ほど そのスキルがたくさん必要だというゆえんという感じですね。
こういうところで出てくるんですよね。
そうですね、うん、
でもまあ組織的にはデレゲートとか、ね、はい、C シャープで慣れてれば、
はい、
パッと見て、はい、コード理解するのはすぐ楽なんで、
そうですね、
やっぱりそこは C シャープで使えるっていうのは、はい、我々にとっては非常に楽ですね、は
い、まあオブジェクティブ C のわーっていうのを書かなくても済むと、うん、C シャープでシンプルに書けるというのはすごくいいと思います。はい、
実行しますか。
はい、じゃあ実行してみましょう。iOS の場合、うん、どうぞ。
そのビジュアルスタジオでももちろん iOS アプリ作れるんですけど、今回は Mac 側の開発環境を見ていただきたいので、今ザマリンスタジオでお見せしています 、
うん、はい、このストーリーボード、UI ですね、これを Windows のビジュアルスタジオで編集してということも可能です。ただその場合には編集をする段階で Mac と接続をする必要があります。あ、ごめんね、Windows で、
うん、スケールですね、
スケール、うん、ちっちゃくしてください。
ほい、
はい、こういう感じですね。で、iOS の場合には簡単に iOS シミュレーターですぐデバッグができますので、これもiOS の場合、Mac の場合は環境が簡単だよというような理由の一つになっています。じゃあここ拍手しますか。そうこういう感じで、
はい、ありがとうございます。
昨日キーノートでブリヂストンのデモをやってて、後半でザマリンの環境を紹介してましたけど、要はMac の環境でここまでの、こう画面が出てきた、その画面をビジュアルスタジオ側に飛ばして表示したのが昨日のキーノートのブリヂストンのデモの後半でやってた、
iOS
シミュレーターですね、はい、でさりげなく、Windows 環境のメリットとしてタッチが使えるっていうふうに言ってましたが、ここではタッチ使えないですもんね、はい、そういうところがあります、はい、さりげなく宣伝でした、
はい、 じゃあ、さ同じようにデバッグしてみましょうか。うん、ブレイクポイントが効きますよというところも、まあ、一応見ていただこうかなと思います。
今静止しちゃった、ちょっと待ってください。
でも今走ってるから、うん、ここからでもう一回、うん、
でこれでブレイクポイントタッチのところに行きますね、
うんうん、
あったこれじゃない、
うん、その下の、ね、
こっちの方がいいかな、
うん、そうですね、はい、
じゃタッチしますね、
はい、
ほい、
はい、ブレイクポイント効きますね。
なりました。
で、あのザマネンスタジオでも同様にこの、変数の中身ですね、インクリメントされてちゃんと1になってるみたいなものが分かるというような感じになっております。
はい、
はい、
そんな感じですかね。でも
はい、ということで、デモを見ていただきました。
はい、あの初ダンジョン初ライブコーディング、は
い、
一部ですが、はい、はい、お疲れ様でございました。
はい、
はい、
お疲れ様でした、
はい。で、あのここから先ですね、あのザマリンをマイクロソフトが買収したことによっていろんな期待とか憶測とかいろいろあると思いますが、まあ、せっかく忍さんもタブさんもいるので、まあ、この後ザマリンってどうなっていくんでしょうかねみたいなところも含めて、うん、お話を進めていきたいと思います。
気になります。
はい、そうですよね、まあ、まずは基本の機能を今日皆さんには見ていける。で、前半でタブさん少しあの構造のところを見ていただきました。当然、まあ、今段階まずは最初のところ情報を皆さん共有したんですが、もちろんザマリンももっと今いろんな技術がありますので、まずは田淵さんに今のザマリンの現状どういう技術があったりというところを、はい、ちょっとご紹介していただきたいと思います。
はい、先ほどから少しずつちょっとあのお話ししていますけれども、ザマリンフォームズというのが、2年前ですね、リリースされました。あの基本の思想としては C シャープ、BCL の部分を共通化をします。 UI は個別に作りましょうというものなんですが、やはりコードも統一のコードで書きたいよというご要望が多かったようなんですね。なので、まあ、その UI を統一化するためのライブラリとしてザマリンフォームズというライブラリができました。でこれはもうユーザーさんは普通に使えるもので、この上の薄い部分ですね、 iOS、Android、UWP、Windows というふうに薄い部分というのは個別の API、まあ、NFC 使ったり iBeacon 使ったりみたいな個別の API の部分は独自に実装する必要がありますが、 UI は1個で書けますよというような、ライブラリになっています。
ちなみに、
はい、
ザマリンフォームスっていうのは結構後から出てきた。
そうですね、
作る、
はい、あのザマリンネイティブについてはもう .net、 あ、すみません、あのものはもう .net が出てからなので、もう15年の歴史があります。
ですよね。
ザマリンも大体5年ぐらいですね、5年ぐらい前にできていて、うん、もう約5年の歴史があります。で、iOS と Android、これが全部 API がもう移植されているので、完全にもう枯れた状態ということですね。うん、まあ、あのバグはちょちょありますけれども、
うんうん、
はい、あの基本的にはあの iOS と Android の機能をそのまま C シャープから叩けるよというものだけなので、それ以上の広がりというのはやはりないんですね、
うん、
はい、
今あの多分事前なく僕ピュアで質問してるんでこうあのアドリブでものすごい聞いてるんですけど、うん、あのザマリンの名前ってザムルから来てるのかなと思って、はい、でもザムルのあれ導入は後だったんだなって、
あ、そうですね、
意外と自分でも、はい、そうなんだと思う。
ザマリンの名前の由来は猿、ミゲルが猿が好きなんです。
そうです、そうです、
あ、はい、そうなんだ。
ミゲル、あのザマリンのチームの人たち、まあ、ミゲルが好きなので、うん、猿が大好きで、
ミゲルっていうのはザマリン社の CTO の人です。
作った方の人、
そうそう、もともと作った方の創始者、ザマリの創始者が猿が大好きで、
ザムルっていうのはその猿の名前っていうか、
ザマリン、
タマリン
っていう猿の種類がありますね。
そうそうそう、
はい、すいません、もう頭の半分がザムルでできてるんでついついそうなのかなと。なるほど、わかりました、ありがとうございます。
で、このザマリンフォームズの補足なんですけど、すごく初級向けな感じで、ザマリンで作ろうと思ったらザマリンネイティブで作るかザマリンフォームで作るか二択になるんですよ。
なるほど。
私がさっきまで説明してたのはザマリンネイティブって呼ばれるやつで、 UI 部分は独自に書いてくださいって。でもこのザマリンフォームズってやつは後からできたやつなんですけど、これは UI のところもある程度共通化できるよってやつですね。これ今成長中なんです。成長中なんです。
はい
はい、
不思議でしょ、うん、あの最初の、ね、自己紹介であんだけあれなのにザマリンの話になるとものすごい饒舌になるんですモードがかかって、うん、はい、じゃあ続きをお願いします。
あの、まあ、ザムルで書けるというのが特徴になっていますね。
ちなみにあの1個私言い忘れてたんですが、はい、この田淵さんがなんでこんなにザマリに詳しいのか、まあ、どこの誰だと
えここに来て自己紹介
一応補足しておきますけども、あのザマリが買収される前にですね、はい、あのザマリの販売代理店を日本で展開していた会社で、はいはい、まあ、ザマリを売る仕事、まあ、皆さんの中にも田淵さんから提案を受けられた方々いらっしゃると思うんですが、まあ、本業としてやられてたと、
はい、
でマイクロソフトがザマリを買収しちゃったもんだから、はい、これどうすんだと、はい、しかもタダにするっていう話に
したんで、今までザマリさっきも言ったように1年間1人25万のライセンス料があったんですけど、それを田淵さん日本で代理店として売ってたんですよね。でも、うん、突然4月に無料化しちゃったからっていう話なんです。売るものなくなっちゃった
それの仕事どうしてくれ
仕事というかね、まあ、パッションというか
身も蓋もない言い方
売るものタダになっちゃったって言ってますね
そうですね、楽しそうにね笑いますねひどい
面白い
面白い
なんであのマイクロソフトがザマリを買収して騒ぎになるずっと前からですね、ザマリのことはあの愛し続けていて、はい、まあ、チョマドも同じようにずっとザマリの開発を開発者として続けていて、なのであの今日この壇上に立っているというメンバーでお届けしているというのは今更このタイミングで補足をする
す、ね、最初に言えばよかったですね、
はいはい、
そうですね、じゃあ戻ってみましょう、
はいはい、あのザマリンホームズですね、あの基本的にはそのページという括りでまず管理をして、まあ、そのページにはあの一般的な、まあ、ナビゲーション、あの戻るとかが含まれるナビゲーションであったり、左からスワイプするとメニューが出てくる、マスターディテールであったり、まあ、タブページであったり、そういった基本的なあの構成というのはサポートされています。で、次にですね、その中にレイアウトというので、コントロール、まあ、そのパーツですね、パーツを並べていく、その並べ方をどうするというので上から積み上げ式のスタックであったり、まあ、絶対値だったり相対値だったり、あとグリッドを組んだり、
ザマリンフォームズが持ってるレイアウトのパターンですよね、
うん、そうですね、
ザマリンフォームズは UI を共通化するので、うん、このパターンに選ぶんですよね、
これに載せて、
はい、
これを選んでそこの中に、いろんなパーツを載せていく、うん、っていう感じになっています。でこのパーツなんですけれども、まあ、コントロールと呼ばれるんですが、コントロールはあの19個、本当にすごく少ない感じです。19個しかありません。で、これを、まあ、あの基本的なコントロールというのは大体揃っていますので、まあ、ベーシックなアプリであればザマリンフォームズでさっと作れるというような感じになります。ただあのできてからまだ2年経ってぐらいの製品な、あのプロダクトなので、なかなかその機能がまだ少ないというのが現状になっていますね。
これから期待って感じですね。
そうですね、
今のところは凝った UI 作りたいんだったらザマリンネイティブで、うん、サクッとパパッと作りたいんだったらザマリンフォームズですか、
うん、そういう感じになると思います。
はい、
はいはい、で、特徴の一つとして、ザマリンフォームズでビルドしたアプリがやはりあのネイティブの UX、UIUX を大事にしたいという思想がありますので、そのネイティブのコントロールにマップされるという特徴があります。例えばマップのアプリをタブのビューの中に入れてますというような状態なんですが、左側が iOS ですね。タブは当然 iOS のタブは下に来ます。 Android のタブビューは上に来ますので、同じコードから Android と iOS でタブが上下にあって、でかつマップは、iOS の方はマップキットですね、Android は、Google マップが表示されていると。
これちょっと古い、はい、フォームズで作ったアプリですね。
そうです、はい
はいはい、
タブの中にマップを表示して、で、それぞれの環境でビルドすると、まあ、ちょっとこれ画像古いので、そうですね、右側が Windows 8.1 なんですが、
そうですね、はい、まあ、あの基本やっぱりコントロールでマップの部分というのはあの Windows Phone であればあの Bing マップを使って
今
あの
Bing マップできるようになりました。
あ、そうですね、
はい、最近で Bing マップに
対応しました。であのピンを止めるところの画像なんかも基本的には標準のところで使っているものですね。
はい、全部標準のものにマップされるというような感じですね。
時々ここは Google マップでもいいのにって思う時もありますが、そこは置いといて、うんうん
はい、で今後ですね、その、まあ、その BCL.net の、使えるものの部分ですね、まあ、これが今後どうなっていくかみたいな話というのがやっぱり出てくるという形です ね、
はいはい、で、マイクロソフトがあのザマリンを買ったという状況がある中で、そうするとですね、いわゆる 今マイクロソフトの基本的なクライアント、ちょうど昨日僕セッションであのクライアントテクノロジーという話をさせていただいたんですが、マイクロソフトのクライアントテクノロジーって基本はもう今全部ドットネットベースです。 UWP といってもあのそのベースになっているのはドットネットのベースクラス、あのクラスベースのライブラリーになってますので、そうすると今ザマリンが来たことによって大きく3つのドットネットベースのクラスライブラリーの上でそれぞれのクライアントアプリケーションというかアプリケーションを作る環境が存在していることになります。いわゆる昔ながら昔からのドットネットフレームワークベースで粛々とアプリを書いていた、ウィンホームズから始まってデスクトップ、いわゆるデスクトップアプリの WPF、 それからまあ ASP.NET もウェブアプリなんですがほぼドットネットネイティブのものが入ってきて、使える、まあ、ここのところは一番ドットネット特化型のものですね、豊富なドットネットのライブラリー、一番新しいライブラリーが使えたりとかするところ、そして今の新しい、ドットネットの5あたりですね、ASP.NET のコアというところ、オープンソース化したところであるとか、それから今の UWP はこのコアをベースに、技術的には作られている、そこに UWP 特化型の API 等々が入っている、で今回入ってきたザマリンはというとモノのベースでできている。そうすると何が起きているかというとベースのところで使える API にいわゆる方言的なもの、これが使える使えない、例えば UWP だったらもう非同期型の実装なんかは Async の API だとかたくさん入っているけども他では使えないとか、例えば C シャープ今はザマリンでも6とか使えて、はい、結構7ってすごいんでしょう、うん、あのこの間なんかやってたけど C シャープ7とか、うん、結構すごそうって書いてたじゃん、
はい、な7いろいろいい機能がありますね、タップルがかっこよく書けたりとか、ね、
はい、そうすると C シャープのね、あごめんねC シャープの7の機能とかいろいろね入ってきて、あ使えるようになる、じゃあその C シャープの7がこれのどこに入ってくるかっていうのがデベロッパーにとっては気になるところなんですよね。その C シャープ7がじゃあ ASP.WPF で使えるようになるのか、 UWP で使えるようになるのかっていうか、ザマリンの方はどうなんのみたいなところ、これからどうなっていくのというところがあると思います。で UI のところもザマリンフォームズがあるんです。ただまだコントロールはちょっと少なめだとかっていうのと、ザムルのすごく使いやすいところなんかもまだまだあのザマリンフォームズの方では使えないというところがあると思います。なので、最終的にはやはりマイクロソフトが目指すところというのはやっぱりあの一つドットネットベースのフレームワークというかクラスベースクラスライブラリを基本的には共通化してデベロッパーとしては一つのビジネスロジックを書きます、でコンパイルします、でそれをコンパイルして最終的にもうターゲットはどこにしよう、デスクトップアプリを作っちゃおう、ウェブアプリにしちゃおう、いや UWP で Windows 10であのホロレンズで動かしちゃおうと、そのじゃあ今回は Android も出しちゃおうぐらいの感覚で最後ねコードを書いて、ザムルで UI を書いて、最後出すところをポーイって選べば、ポーイってできるような、そういう環境になるのがやっぱり理想であって、やっぱりせっかくマイクロソフトがここに全部揃えたところのやるべく目指すところだと思うんですよね。
多分目指すべき方向性は、まあ、サティア・ナデラもあのいろんなメンバースコット・ガスリーが大きいのかな、うん、スコット・ガスリーも含めてですね、こっちの方向に行くよということはみんなコミットしてるんですけど、これ本当に急いでやんなきゃいけないかどうかっていうのは多分結構皆さんが本当にこれを必要としてるかどうかっていうフィードバックは結構大事だと思うので、はい、いやこうなったらいいな、マイクロソフトもっとこうしてほしいなっていうのはせっかく皆さん今日デコードとか来ていただいてですね、あのアンケートフォームとかにあの数字のところはさておき、フリーコメントのところにですね、はい、こうなってほしいなっていう部分はぜひ、皆さんの熱い思いを、我々を通じてですね、製品開発チーム、ザマリンチームに届けたいなというふうに思ってますので、うん、あのビジョンは我々語れるんですけども、こういうニーズが本当に現場にあるんだよっていうのは、皆さんの声が一番大事なので、それをぜひお聞きしたいなと、
はい、そうですね、あの例えばいろんなところでインサイダープログラム、ベータープログラムなんかもやってます。例えば今 Windows 10だったら Windows 10のインサイダープレビューがあったりとか、アプリケーション側にもあります。でこういったところフォーラムであるとか、それからマイクロソフトがこうベータープログラムをやると必ずフィードバックを使えるような口があるんですね。 なのでそういったところから皆さんが直接あの変な話なんですけど社員が話しても本社はなかなか動いてくれないんですよ。
そうらしいんです
よ。そうなんですよ。だからちょもどさんが外で言ってくれる分には結構ねあお客様がそう言ってるんでってことで結構本社は動いてくれるんですけどちょもどさんが中で騒ぐようになるとあんまりまあ社員が言ってるけど本当はどうなのかなみたいであれなんでやっぱり皆さんが外から直接やっぱりそういう声ここの部分は早くドットネット共通化してよとザマリンのもののところは早く共通化してよとか UI のところはまだそんなでもなくてもいいとかそういったところで、本社の開発人はそういった声をあのほぼ、きっちり見て次の開発どれを最優先にしようかなっていうののプライオリティをつけてます。なのでぜひ皆さんからの声というのをあのもう口があることに場合によってはねそこら辺にいるエヴァンジェリストを捕まえて、ポーイってこうメッセージを送ってもいいです。そういった声をぜひ集めていたあの出していただきたいなというふうに思っています。
その私話が難しくてあんまよく分からなかったんですけど確認なんですけど、
はい、
今ドットネット今3種類あって大きく分けて3種類あって左のドットネットフレームワークが Windows でしか動かないドットネットでドットネットコアっていうのが最近できたやつでオープンソースで開発して Linux でも動くよとか頑張ってるやつですよね。で右のがザマリンっていうかモノの上で動いてるやつはなんかミギルたちが頑張って作ったやつで3つあるんですよね。でもこれから共通化しマイクロソフトが頑張って共通化したいなって話ですか。
そういうことです。
そうです。
あ、はい、よかった、は
い、そういうことです。
ちょっと自信なかった、
はいうん、そういうことです、はい、まあ、あのそういうふうに頑張ろうとこれをゴールにして頑張ろうというふうにして、はい、本社の開発人が、頑張ってるというところだと思います。
は
い、
理解しました。
はいはい、じゃあそこで理解したところで最後まとめのところに入っていきましょうかね。
はい、
はい、このマイクロソフトがザマリンを買収してあ、これちょっと言っていいですか。あの個人的な話なんですけど私 MS に内定もらった後に買収のニュースがあったんです。だから私もともとエヴァンジリストとして採用されたんですけど担当何にしよっかって言ってた時になんかザマリンの買収のニュース朝起きてメール見たらザマリン買収されたってよっていうのがあってえ本当にってなってこうなったんです。
こうなった。
面接の時も私ザマリンできますって言ってもんすごくパッションはあるんだけどなんだかんだザマリンうちの製品じゃないからねみたいな感じだったんですけど内定がもらった後に買収されてやったってなったんです。で料金が無料になりましたね。でオープンソース化されます。で、まあ、あれ一部されてるんでしたっけ。すでにザマリンのランタイム、
あ、そうですね、はい、あのザマリンの iOS アンドロイドの部分、
はい、
あの IDE の接続、まあ、あの拡張機能の部分というのがあのクローズドで他はザマリンフォームズであったり、はい、ザマリン iOS アンドロイドのライブラリとあとコンパイラとかも含めて、はい、オープンソース化されています。
はい、オープンソース化、うん、であと、まあ、期待としては他のドットネットフレームワークとの統合に期待ですって話でしたね。でさっきも出てきた3人の写真です。これはザマリン社とマイクロソフトの人が仲良くしてる仲良くしてる
写真です。すごいあのなんか画像認識エンジンがこう出してきた回答みたいなガクッとしたあれですけど
リンダっぽいエン
ジン。そうそう、
一応あの解説すると左がザマリン社の CEO のナットフリードマンで真ん中の赤シャツの人がマイクロソフトのスコット・ガスリーっていう
正解
ですでそれで右の人がザマリンの CTO のミゲルでその左右のナットとミゲルがザマリン2人で建てたって言われてて、まあ、ザマリンの創始者の2人なんですけどこの2人の出会いは実はマイクロソフト社なんですよ。あの左のナットがマイクロソフト社でインターンしてたんですね。学生時代に20歳の時に。でその時にミゲルがマイクロソフトに採用試験ってか採用面接受けに来て誘われてたんですよ。で受けに来てその時にインターンと面接受けに来たのでばったり会って以来親友なんですよ。だからそうでややマイクロソフトで2人で起業してなんだかんだ言ってで結局マイクロソフトに戻るという萌えがあるわけですこれは言いたくて
萌えって言っちゃった
ミゲルはその時はあの MS に入らなかったんですね。
あ、そうなんです。あの、まあ、チームにミゲルすごいデベロッパー ものとか作っちゃう、あとグノームも作った人ですごいデベロッパーなので、うん、マイクロソフトに誘われてたんですけどでも結局入らなく 入れなくて、なんでかっていうとビザの問題っていうか、なんか大学の単位が足りなかったのに、なんかちょっと曖昧な、とにかくなんかそういう感じで流れたんですよね。まあそんな話です。でまとめ3つ、今日持ち帰ってもらいたいの3つ言います。すぐに始めよう、環境開発環境からってめげ、いろいろ大変だけど頑張って応援してますってやつです。ユーザーグループ
応援してるそうです。
ザマリーのユーザーグループあります。ジャパンザマリーユーザーグループで頭文字を取って JZAG です。 JZAG はこの田淵さんが JZAG のコミュニティの長、は
い、長
です。
主催です。
主催、はい、主催です、はい、でこれからよろしくねってやつです。で関連セッション、今回超入門初心者向けのセッションだったので、もっと詳しいことが聞きたい人は、はい、今日15時55分からルーム F で田淵さんが60分間喋ります。本当はこのセッションもともとなかったんですね。だから私ザマリンのなんかどうしようって思ったら、なんか一コマ空きができたんですよ。15時55分から空きができた、じゃあザマリン入れようってことで入ったので、あ、よかった、応用編があった、じゃあ私マジで初心者向けでいいんだってちょっと安心した感じなんです。まあ、とにかくザマリンディープダイブがこの後に、後っていうか15時55分からあります。
はい、
なんかコメントありますか？
どんな感じのセッションになるか
を、基本的にはもうザマリンフォームズを使い倒すという感じですね。まあ、どれぐらいのことができるんじゃいというのをちょっと頑張っていろいろ調べて、実装してみました。はい、なので、まあ、どういうことができるかというのを見ていただけるかなと思います。
ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、はい、ぜひお越しください。
以上です。はい、ありがとうございました。
バッサリ。
ありがとうございました。
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 皆さんご存知だと思いますが、アンケートの方ぜひご協力ください。
そう、アンケートお願いします。
はい。
はい、
楽しみにしてます。
いいなぁ、これが言える
な。なるほどね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。